having a good day. It's time for the Ame Soto Numa podcast, and it's time for another episode. This is Ame Soto Numa podcast.
はい、アメフト沼です。このポッドキャストを開始してから間もなく3シーズン目のフットボールシーズンがキックオフします。前回までは NFL キャンプ通信、全チーム注目ポイント10つなぎということで、カンサスシティチーフスに始まって、で、シアトルシーホークスにたどり着くまで、毎エピソード2チームずつ、NFL 全32チームの2023年シーズンのチェックポイント、これを16エピソードかけてお届けしてきたんですけれども、実は NFL より一足先にカレッジフットボールがシーズン開幕を迎える。まずはアイドリング的な感じでウィーク0が現地時間8月26日よりスタートします。ということで、先日カレッジフットボールを専門にしているアメフト系ポッドキャスターのエニーギブンサタデーさん、通称 AGS さんと今シーズンのカレッジフットボールの見どころについて語り尽くしました。実は昨シーズンも同様のことをやってたんですけれども、前回はこのアメフト沼でコーチが選んだプレシーズンランキング25、いわゆるコーチズポールについて語って、で、AGS さんの方で各州の注目のマッチアップを2回に分けて語りました。今回は2人で4時間ぐらい、先日発表された AP トップ25のプレシーズンランキング、そしてパワー5カンファレンスと独立校のノートルダム大学の今年の展望について語り合ったんですけれども、その内容をギュギュッと濃縮して4回に分けてリレー形式でお届けしています。まず第1部は AP トップ25のプレシーズンランキング、これについて AGS さんのポッドキャストで語ってます。こちらは一足先に配信を開始しており、現在配信中となってます。もし AGS さんのポッドキャストを聞かずに今これを聞いておられる方は、一旦中断してまずエニーギブンサタデーさんのポッドキャストへ行って第1部をお聞きいただけると幸いです。もし AGS さんのポッドキャストで第1部を聞いた上で今このエピソードを聞いていただいている方は、このまま続けて聞いてください。これから聞いていただく第2部では、ジョージアやアラバマ大学などが所属している SEC サウスイースタンカンファレンスと、クレムソンやフロリダ州立なんかが所属している ACCアトランティックコーストカンファレンスの展望について語ってます。そしてこのエピソードが終わると第3部は再び AGS さんのポッドキャストで、で、最後第4部は再びアメフト沼のポッドキャストでという流れになってます。ちょっとトリッキーな流れなんですけれども、聞きどころたっぷりということで、お聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。では第2部は SEC そして ACC の今シーズンのチェックポイントです。
ここからはちょっとカンファレンスを見ていきましょうか。
そうですね、カンファレンス行きましょうか。
そう、
どっから行きましょうかね。
収録するにあたってですね、我々、どんな感じでしようかっていう話をしてまして、
はい、
カンファレンスパワー5は5つありますよね、でそれに、注目点をですね、それぞれ、お話ししていこうっていう感じで、それぞれが調べてきたこともあったりとかあるんで、とりあえずじゃあやっぱり、カンファレンスの中でも、王者が集うと言われるこの SEC、 ここら辺からまず見ていきましょうか。
そうですね、行きましょうか。
昨年のねレビューなんかもしていったら面白いかなと思うんですけど、ジョージアが2連覇っていうのはあれですね、ナショナルタイトルですもんね。2001年はアラバマがタイトルゲームで勝って、
そうですね、カンファレンスは勝ったんですよね。
ジョージアがでも無敗で昨年はもう突き抜けたということで、でテネシーがまた出ましたけども、
エアレイドでね、
そうですね、
爆発しましたけども、
ジョシュ・ハイペオさんのですね、炸裂しましたね。
でもなんといってもあれですね、ショックだったのが結局テネシーにラストプレーで負けたじゃないですか、アラバマ大学は。アラバマ目線で喋りますけど、でそのテネシーとジョージアがやった時に全然ジョージアには全く歯が立たなかったっていうところでね、なんかジョージアの突き抜けっぷりっていうのがすごかったですけどね。
でもあの試合は、アラバマがね、ちょっとこの後出るかもしれないんですけど、ラットポイズンってあるじゃないですか。 まあ要するに外の外野がガヤガヤする、それだけちょっとなんだろう、
浮き足立つみたいな。
そうそうそうそうそう、
はい。
でちょうどあのテネシーがあの時に CFP のランキングが出てすぐで1位になったんですよね、あれね、
うんうんうん、
で1位でジョージアを抜いたんですよね、あれね。でジョージア的には俺たちじゃないのかと、
うん、ああそういうことね。
やっぱテネシー上に行かれたんだっていう。でそれでめちゃめちゃ気合入ってたと思うんですよね、
うん、
しかもあれジョージアのホームだったんですよね、あれ。
はいはいはい、
うん、だからテネシーが1位になって、でその
翌週か
翌週、そのすぐ週ですね、はいはい、でジョージアだったんですよ、あれ確か。でそれで歯が立たなかったですもんね、うん、スコア的にはそこまでだけど内容的にはもう全然テネシー何もやらせてもらえなかったっていう。
全く進めなかったですもんね、あの時オフェンスね。
うん、
なんかただただ逃げるだけみたいな感じでしたからね、
うん、
エンドフッカーが。
なんかそういうのを見たら、うん、なんかやっぱりカービー・スマート監督、アラバマのニック・セイバン監督の血をこう受け継いで、
うん、
そういうのをうまくこう燃えたぎらすのにうまいなっていう感じがちょっと見て取れました
ね、モチベーションがね、はい、
うん、そう。でそのアラバマがまあ2敗してますね、
はい、
SEC でね。
だからもう一個負けたのが LSU なんですよね、さっきも言いましたけど。だからブライアン・ケリーが1年目で、でブライアン・ケリーとの相性ってアラバマはそんなに悪くなくて、まあというかノートルダムとナショナルチャンピオンシップ出たりとか、あとはプレーオフで戦ったりとか何回か、まあブライアン・ケリー時代にしてましたけども、まあボコボコにしたというかねえ、全然その赤子の手をひねるような感じで買ってたっていうのがあったので、なんか LSU に来てもそんなに1年目から選手の気持ちも掌握してないかなと思いきや、まあ彼らモチベーション高くて、でまあアラバマが取りこぼしたみたいなところで、でそのまま結局 LSU はシーズンはね、カンファレンス外の試合2敗かな、あれカンファレンス外がいっぱいしてんのか、あれどこで負けてましたっけ、
FSU だ、
あ初戦か、
そうですね、
そうだそうだ、だからあれがあったから LSU はそうだそうだ思い出した。なんかブライアン・ケリーでいきなりちょっとつまずいたなと思ってたら、あそこから盛り返してアラバマに勝って、で、まあ、ウエストを制したというところで、彼らも結局ジョージアには全く歯が立たなかったっていう感じで負けたっていう感じでしたね。
そうですね、
うん、
50点も取られてましたからね、
うん、
まあ、バマーが2敗っていうのもなかなかないですけどね、スイシーね、はい、そこの一つが LSU であのテネシーと、う
ん、まあまあでもそれぐらいですかね、昨年のレビューとしては、
うん、
まあ、テキサス A&M が先ほどもあのね言ってましたけれども、そのプリシーズンは6位だったんですけれども、まあまあ負けるに負けて大失速で県外に行ったというような形でしたよね、うん、
はい。
で今シーズン結局だからそれでもテキサス A&M は AP で23位入ってますよね。だから1年前と比べると6位から23位に今かなりその評価も下がっているというところなんですけれども、まあ、やっぱり大きいのがですね、その昨シーズンとプレシーズンのまあ6位だったっていうのは一番大きい理由としては、リクルーティングがすごくうまくいってたっていうのがあったと思うんですよね、
うん、
で特に2022年はリクルートランキングで全米トップだった、あのいろんなカレッジの中で、でアラバマよりもリクルートはうまくいった、でそこで NIL を利用したからみたいなことでちょっとニック・セイバンとジボ・フィッシャーが場外乱闘を起こしたみたいな話があったんですけども、
ありましたね。
結局1年経ってこの負け越したっていうことで30人近くがトランスファーポータルでテキサス A&M から出ていったっていうのが今シーズンあったので、オフシーズンに、
うん、
だからせっかくリクルーティングうまくいく年っていうのが結構あったのに、1シーズンうまくいかなかったことで、そのせっかく苦労してあのリクルートした選手たちに出ていかれてしまって、ちょっと骨抜きになってる感じはあんのかなというふうには思うんですよね、うん、だからそういうところがトランスファーポータルでそのフリーエージェントみたいなねこと言われてますけれども、まあそうやってチームを作ってるところはなんか一つ失敗のシーズンがあると 途端に脆さを見せてしまうみたいな怖さがあるかなというのが今のチーム作りの課題なのか宿命なのかっていうところだと思うんですけど、そこに結局 SEC のその強いところ、今で言うとそのベスト10の中に入ってるのが、ベスト10というかベスト5にまあ3校入ってますよね。ジョージア、アラバマ、LSU。ここはそのトランスファーにはあんま頼ってないですよね。ジョージアとかアラバマとか。で、ちゃんとリクルートした選手を自分たちで育てるみたいなところが、まあ、中心になるので、ここの2つは、まあ、なかなか大崩れやっぱり言うてもしないかなという気はしますけどね。まあ、LSU も含めて、
まあ、A&M はあのジム・フィッシャー監督ですけど、そうですね、ホットシートに座ってるって言われても、まあ、仕方がないかなっていう、まあ、そんな感じはしますけどね。まあ、そんな感じで開幕はこう迎えていくことになると思うんですけど、まあ、ここに SEC のメディアポールっていうのが出てますけどもね、メディアの人が出したランキングというか、まあ、順位ですね。 SEC は今年で地区制度これ最後なんですね。イーストウエストっていうのが、まあ、地区で最後の年ということなんですけども、まあ、イースト順番がジョージア、テネシー、サウスカロライナ、ケンタッキー、フロリダ、ミズーリ、バンディで、ウエストがバマ、LSU、A&M、オールミス、アーカンソー、アーバンで、ミシシッピステートっていうふうになってますけど、まあね、これは、まあ、ランキングさっきの25位と一緒で、まあ、始まってみないと分かんないんですけどね、まあ、こんなような評価が、まあ、あるっていうことなんですかね。
はい。
で、まあ、注目ポイントは、これ、どんなとこになりますかね。
まあ、やっぱりジョージアに関して言うと、バックトゥバックトゥバックチャンピオンってことですか。要は3連覇できるか。っていうところですけど、でもあれなんですよね、3連覇に最近試みていずれのチームも負けてるっていうのがずっと続いてるみたいで、
そうですね、
歴史的に言うと1972年にネブラスカがトライをして、結果的には9勝2敗1分けで4位に終わってたりとか、オクラホマが1976年にチャレンジして9勝2敗1分けでここも失敗で、1980年のアラバマ、1996年のネブラスカ、2005年の USC で、ニクセイバン時代の2013年のアラバマ、まあ、この辺がいずれも3連覇かかったシーズンは3連覇を逃してるというところで、今年ジョージアはどうなんだというところに注目が集まってますよね。
まあ、これね、もしなったら、1936年以来っていうことみたいですからね、なかなか誰でもできることじゃないんで。
1936年にやったのはミネソタ？
そうですね、ミネソタ、それ以来ですからね、なかなかできたことじゃないんでね、チャレンジしてほしいですけどね。可能性はね、十分あるんじゃないかなって思っちゃいますね。特にジョージアのスケジュールがそこまで厳しくないみたいなんで、
緩いんですよ、
最後までいけちゃいそうですよね。
まあでも逆に緩いから1回の負けは相当下げると思いますけどね。
なるほど、負けちゃいけない試合で負けたっていうその評価ですよね、
ということになるんじゃないですかね。さーっと見てもだって負けそうな要素ないじゃないですかぶっちゃけ、
ないない。
SEC チャンピオンシップまではまあまあもうなんかね、もうクルーズコントロールみたいな感じでレギュラーシーズン乗り切りそうな気はするところですからね。
他にはポイントはありますかね。
その3連覇が難しいという中で、アラバマは過去プレシーズンポールで4位のシーズンっていうのが、ここのところいずれもチャンピオンになってるというのが残ってるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。ね、何年シーズンだったかな、2009年、だからニクセイバーになってから3回なってるのがいずれも4位スタートやったと。
あ、じゃあ4位スタートバンバン剤ですね。
はい。なので今シーズンのチャンピオンはアラバマです
決定事項で、
はい、もう決定、
決定で、
はい。 でそういうシーズンって結局 QB がその NFL ドラフトにかかるとかっていうような感じの QB じゃない時なんですよね。
なるほど。
でそういう時の方がちゃんとなんかそのチーム作りというか他のポジションの層が厚いっていうところで、その子に頼らずに、うん、チーム力で強くなっていくみたいなシーズンだったと思うので、今シーズンはまさにそれかなと。特に QB 定まってないみたいな話があったりとか、
そうですね、
未だに誰が QB になるかわからないっていう時っていうのは、だいたいシーズンのまあ1週目から3週目、まあ、先発 QB を決めるみたいな、だからシーズン始まってからもテストが続いていくみたいな時の方が、なんか選手の総合力みたいなのは上がってるっていうような印象なので、今シーズン個人的には期待してますし、まあアラバマのファンの方はまあこれスポイラーみたいないけるねみたいな感じかもしれないですね。
そう、なんかねパッと見るとスター選手が確かに今までと比べると全然いないような印象があるんで、どうなのかなって思うんですけどね。まあなんかそういうシーズンが始まってみたら、あ、やっぱりバマはバマかみたいなことになってるのかもしれないですね。じゃあね、
なんか最近はそのスター的なところっていういくと、オフェンスの選手注目が集まってたじゃないですか、アラバマの選手とかも。でも本来アラバマってオフェンスはなんかラインが強くて QB はそんなにいいだけども勝てるみたいなところで、ディフェンス力でやっぱり勝つっていうところが、うん、まあ、勝ち筋なところでいくと、このシーズンはディフェンスはかなりいいというふうに評価が高いので、だから目立ったそういう、なんていうんですかね、メディア的に取り上げられやすい選手じゃないポジションのところで、まあ、いい選手が揃ってるということなので、そこに注目かなと。まあそこに注目かなというか、そういったところの選手がまあ、いずれ名前が上がってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
楽しみですね。で他にはありますか、ポイント。
ポイント的にはあれですかね、まあ、注目選手をここでじゃあご紹介という感じですかね。
いきましょうか。
はい、まず注目が、まあ、これも今日ちょうど記事を読んだところなので、僕もあのパッとしか見てないんですけれども、だからこの収録の前に急いで高校時代のハイライト動画を見た選手なんですけども、実はいつもまあ僕のポッドキャストでも紹介している、The Athleticというまあメディア、まあ、ニューヨークタイムズに買収されたメディアがあるんですけども、そこのまあライターの一人、まあ、FOX でリポーターとかもやってる方で、ブルース・フェルドマンさんっていうまあベテランのライターの方がいて、でその彼がいつもシーズン前にフリークリストっていうのを紹介してるんですね。でこのフリークリストっていうのは、その身体能力がえぐい化け物みたいな、まあ、それをフリーク、それを、まあ、100人ぐらいピックアップしてるのかな、で注目の選手っていうので紹介みたいなことをやってるんですけど、去年だとかだとね、マジー・スミスとか、要は NFL のドラフトでも高順位で指名されたような選手が、まあ、そこに含まれてるんですけども、それのナンバーワンに今回選ばれてるのがトゥルーフレッシュマンの選手で、ニコレス・ハーバーっていうサウスキャロライナのワイドレシーバーの選手なんですね。で彼は6フィート5インチ、で243パウンド。
レシーバーで。
レシーバーで。で100メートルが 10.22 秒。
まあ、早いですよね。
はい。っていう、まあ、えげつない選手なんですけども、それの評価がフリオ・ジョーンズとデリック・ヘンリーを足したみたいな感じ。
足してる人間違ってると思うんですけどね、レシーバーとしては
フリオよりも背が高くて、でデリック・ヘンリーみたいなタイプのレシーバーで、映像を見たらレシーバーとエッジラッシャーをやってて、ほぼほぼぶち抜いてるっていうような感じの選手で、彼が注目ということなんですよ。
そうなんですね、はい、初めて聞いたこの名前、これちょっとぜひ見てみたい。
そうで、サウスキャロライナって今、QB がスペンサー・ラトラー、オクラホマ大学にいて、でケイレブ・ウィリアムス、まあ、後輩にいて、でポジションを取られて、でオクラホマからサウスキャロライナにトランスファーしてきたということで、まあ、今シーズンが最終学年で、 そもそもそのケーレブ・ウィリアムスがオクラホマ大学に入る前はドラフト1巡目じゃないかみたいなことですごく騒がれてたのに期待外れで転校したっていうようなところなので、まあ、彼がこのニコラス・ハーバー君がターゲットになって活躍してたらもしかしたらジョージアに一矢報いることができるのかどうか。
なるほど、
まあ、ちょっと難しいかなとは思いますけれども、まあ、なんかそういう夢は見たいなという気はしますね。
ああ、非常に見たい夢ですね、それね。このじゃあニコラス・ハーバー
と、
はい、期待大ですね。
で、まあ、あとはね、ちょっともう皆さん名前聞いたことあるような選手になるかもしれないんで、まあ、ささっとしか紹介しないですけども、ジョージアでいくと、まあ、QB が、まあ、ステッソン・ベネットからカーソン・ベック君に代わって、そのカーソン・ベック君のメインターゲットになるだろうと思われているのが、まあ、タイトエンドの、まあ、ブロック・バウアーズで、まあ、ブロック・バウアーズが今年のドラフトでも、まあ、1巡目で、示されるんじゃないかというふうに言われているタイトエンドですよね。まあ、すごくそのアスリートで、まあ、キャッチングがめちゃめちゃうまい。今シーズン結構 NFL ドラフトではビルズにダルトン・キンケイドとかノートルダムのマイケル・マイヤーとかサムラ・ポルタとかいましたけれども、あとはそうだ、ダーレル・ワシントンか、ピッツバーグに行った、あ、まあ彼らなんかよりも全然、評価が高い選手、なので彼も要注目にあるかなというふうに思います。で、個人的には頑張ってほしいなという選手がマーソン・スミスで、彼はあの LSU のディフェンスラインの選手なんですけども、試合が始まってすぐぐらいかな、開幕戦のフロリダステートの試合で仲間がタックルした、仲間がなんかオープンフィールドでタックルしたのに、喜んでジャンプして着地した時に ACL を切ったんですけど、シーズン始まる前めちゃめちゃその期待されてた選手だったんですよ。
いましたね、そんなんで、
でそれが、シーズン棒に振ったっていう彼が故障からは完全に復活しているということなので、ちょっと今シーズンは頑張ってほしいなと。
なるほど、ちょっとこう見てみたいっていうね、
はい、で LSU は、まあ、まあ彼が不在の中で、まあ、彗星のごとく現れたのがハロルド・パーキンスっていう彼ら、はい、アウトサイダーのラインバッカーですけど、2022年か、だから去年の5スターリクルートで全米でもランキング5位ということで超速い、めちゃめちゃ速いで、当然 QB にプレッシャーかけることもできますし、ランニングバックオープンに行ってたらそれも余裕で追いつきますし、であとはディープのカバーとかもできちゃう、かなり万能型の選手なので、まあ、彼がさらに化けてくるんじゃないかなと。まあ、アラバマ戦だけはちょっとおとなしくしておいてほしいなと思いますけれども彼も要注目ですよね。
すごかったですね、
で、まあ、だ結構ディフェンス多いですよね、今シーズンの SEC 注目は。あとは、まあ、名前だけの紹介になりますけど、クーレイド・マッキンストリー、コーナーバックでアラバマの選手、彼は2021年の5つ星で、全米ランク13位で、彼より一つ上で2021年の5スターの12位の選手がダラス・ターナー、で彼はまあエッジなんですけども、ウィル・アンダーソン・ジュニアの後継者というふうに言われてて非常に期待されてる、まあ、アラバマのディフェンスの鍵を握る選手とかも楽しみですし、まあ、あとは QB か、 QB のところでいくとやっぱり先ほどちらっと名前が出たジョー・ミルトン3世テネシーの QB ですけども、彼なんかは今年ねドラフトで、コルツに行ったアンソニー・リチャードソン、もしかしたらよりスペック的には上かもしれないですよね、パスとかね、なんかその辺が活躍するところは要注目かなという気がします。まあ、シーズン始まったらねどんどん現れてきますからね。
そうですね、そうですね、注目のゲームでもちょっと見てみましょうか。まあカンファレンスに限って行ってみたってことですよね。カンファレンス争いをこう左右するみたいな試合っていうんですかね、
まあ、結局鍵になってくるのはやっぱりもうベタすぎますけども、10月第3土曜日のアラバマとテネシー、 あとはその翌週にあるアラバマと LSU で、12週目のテネシーとジョージアで、最後アイアンボールですかね、アラバマとアーバン。なんとなく、まあまあアラバマがそのさっき言ったその4位でスタートっていうのが美味しいよみたいな、でそのシーズンは全米優勝してるっていう話はしましたけれども、最後一番、まあ、ロードブロックになりそうなのがアーバンとの試合になるんじゃないかなと。というのも今シーズンアーバンにといったヘッドコーチヒューフリーズとの相性が悪いっていうところがあるんですよね、ジンクス的に、はい。まあ、彼がオレミスにいた時に連敗でしたっけ、確か2年連続負けましたよ ね、
うん、負けてましたね。
なんかそこが最後ちょっと嫌な感じかなとというところですかね。
うん、なんか苦手意識みたいなのがあったら、
ね、そうなんですね、
ちょっとひょっとしたらんっていうことになるかもなって、うん、まあどうなんでしょうね、その持ってる力を出せば大丈夫なんでしょうけどね、やっぱライバリーゲームって何が起こるか分かんないですもんね、
うん。あくまでもね、これ今プレシーズンのランキングとかをもとになんとなくイメージしてるところなので、すごくそのベタなカードしかピックアップしてないですけれども、これがシーズン序盤とかでなんかちょっと一味違うぞっていう風なチームが出てきたら、そことの対決っていうのは面白くなるのかなと思いますけど。
そうですね、
まあ、今のところはこの辺かなという感じがしてます。
でもこの SEC の感じ、まあ基本的にこうね、沼さんにちょっとこう構成立てていただいたんですけど、
うん、
まあ、沼さんが考えるこの SEC の予想みたいなのもね、ちょっと出してもらったんですけどね、うん、
はいはいはい、
どういう感じですかね。
まあ本命はやっぱり、まあ、アラバマですよね僕の中では。
まあね、うん、
まあ、そこは揺るがせれないところで、はい、まあ、信じたいなと思うので、ただまあ対抗はそうなるとジョージアになりますよね。まあ実際には本命ジョージア、対抗アラバマっていうのが正しいかと思うんですけれども
まあ個人的にはやっぱもうバマ推しなんでね、
はい。で穴はやっぱ、まあ、LSU、穴というには強すぎるんですけど
まあ確かに、まあ、次に来るみたいなね、
うん、そうですね。でまあこの本命のアルバムにしても穴の LSU にしても、ノンカンファレンスの試合が大事になってくるなと思ってて、アルバムに関して言うと2週目にテキサスとの試合があると。で去年はもうギリギリ2点差で、たまたま相手の投げたパスが悪くて、まあ、相手 QB が第一クォーターで怪我したっていうのもありますけども、
はい、
クイーン・ユーラーズが怪我したことで、まあ、なんとか勝ちきれたところで、今シーズンは、ホームアンダーウェイで行くとホームでの試合なので、ここはまあそれなりの内容が伴う勝ち方をしないと結構しんどいかなというところがありますよね。で LSU に関しては、先ほど言ったその FSU、 フロリダステートとの試合が、ありますよね。確か開幕戦だったかな。
そうですね、
うん、だからそこで勝てればもう一気に波に乗るだろうし、そこでこければあのエンジンかかるのがしんどくなるかなというようなとこかなというふうな気がします。
でこれ大穴にケンタッキーって書いてますけど、
はい、はいはいはい、
ケンタッキーですか、これは。
ケンタッキーは来てほしいんですよね。
あ、来てほしい来てほしい、なるほど。
ケンタッキーはあの QB の子が NC ステートからのトランスファー、
デビン・リーリ
ー NC ステートに行って、で4シーズンで6807ヤードを投げてるというところで、ウィル・レビスが抜けたけれども、まあ、その穴が埋めれるというところで、まあ、なかなかケンタッキーってなんか緩いというか、いまいち頑張りきれずに取りこぼして負けるみたいなところはありますけれども、常にポテンシャルの部分は割と高いというふうに評価がされてると思うので、まあ本当は全体的なところでいくと、まあフロリダとかがね、もうちょっと頑張れないかなという気はしますけれども、ここのところはケンタッキーの方がフロリダよりも上回ってる状況っていうのが結構続いてるというふうに思うので、そろそろ来てもいいんじゃないのというところで、初戦は大穴なんでどこ選ぶかって言ったらみたいなところでケンタッキー。
なるほどなるほど、はいはいはい。 じゃあ次は ACC をちょっと見ていきましょうか。
うん、ACC
ね。ACC、そう、はい、ACC ですね。まあ、ちょっと担当させていただいたっていうか、まあ、こう構成つけらせていただいたのは、私なんですが、
うん、
まあ、さっとですね、昨年のを振り返ると、まあ、優勝したのが、まあ、クレモソン大学なんですが、はい、まあ、クレモソン自体がね、最初の確か、カレッジフットボールプレーオフのランキングで4位とかにいたんですよね。で、それででも、確かですね、どこだったかな、ノートルダムだったかに負けて、
うん、
でランクを落として、まあ、以来そのカレッジフットボールのプレーオフ争いからはちょっとこう外から見てたみたいな感じでも、 ACC ではまあ、ほぼというか、まあ、敵なしだったじゃ敵なしだったんですよね、
うん、
ただそう今言ったみたいに今クレモソン大学はですねカレッジフットボールプレーオフに出場できなくて、はい、2年連続それを逃したっていうようなチームですね、うん、であと他には、まあ、さっき言ったフロリダステートが上がってきたものの、まあ、ACC は、まあ、クレモソン大に、まあ、背負われてるみたいな、
うん、
まあ、カンファレンスっていうのが、まあ、ここ最近だったと思うんですけどね、
はいはい、
うん、まあ、そんな、うん、クレモソン大学がまあ、所属してる ACC、まあ、今年もクレムソンがやっぱり優勝の候補に挙げられてますけども、
はいはいはい、
まあ、ランキングでもね見たようにこのフロリダステートがさらに彼より上にいるんで、
うん、
まあ、どうなるかなっていう感じですけどね。
クレムソンはあれなんですね、ずっと5位ぐらいで来ててノートルダムに1回負けてガクンって下がったんですね。12位まで落ちたんだ。
そうですね。でそこからちょっとこうやっぱその敗戦が後半だったんで、うん、取り返しがつかなかったっていうんですかね、
うんうん、
ちょっとこう戻ってこれなかったですよね。そうで、まあ、今年から ACC は地区制度が廃止されて、
うん、
でレギュラーシーズンの、まあ、トップ2チームがカンファレンスタイトルゲームを争うということなんで、
はいはいはい、
だから今までみたいにね地区で固まってたってことないと思うんですけども、
うん、
まあ、そこで、どのチームが出てくるのかっていうのは多分コンペティション的には厳しくなっていくと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、ACC にはフロリダステートクレムソンというのがいて、さらに UNC も今、まあ、ランキングで言うと21位ですかね、
はいはい、
うん、まあ、そのちょっと話も出てドレイク・メイっていうクォーターバックがいますけども、まあ、彼一人では勝てないと思うんですが、でも彼も、まあ、いますし、
うん、
で、まあ、このフロリダステートとクレムソンの一騎打ちといったところに、はい、まあ、このマイアミがね、はい、こう絡んでこれるのかなっていうのはちょっと期待したいというか、まあね、マイアミは名前があるくせに全然上に来れないんで、
うん、
そろそろなんかちょっと傷跡 を残してほしいなっていうチームなんですよね。
マイアミはヘッドコーチがオレゴンからマリオ・クリストバルでしたっけ。
そうです、
母校に行ってね
2年目かな、うんですね。でマイアミのそのなんだろう、例えばそうエド・リードとか、
うん、
まあ、あとは、まあ、そういうなんか昔、マイアミで名を馳せたようなこう OB が帰ってきて、
はい、
もうこれでちょっと盛り上げるみたいなことをやってるんですけどね、昨年はうんっていう感じだったん で、
うんうん、
でまあちょっとねこれまだ2年目ですけどね、ちょっとここら辺で形作っとかないとっていう感じがするんでね、ここのクレムソン、フロリダステート、UNC のところにこう絡んでくると面白いかなっていうような感じですかね、うん、
でも9月にあれですね、フロリダステートとの試合があるから、そこがかなり試金石になりそうな気がしますね。
そうですね、
うん、ACC のその後の動きを決めるような試合になりそうですよね、ここね。
そうですね、それが9月にあるっていうのはね、うん、非常に興味深いところではあるんですけども、
いいですね。
で、まあ、ACC でまだ自分的に、まあ、注目したい選手っていうのがいくつかいるんですけど、
はい、
まあ、まずクレムソン大学のケイド・クルブニックっていう QB ですね、まあ、ちょっとさっきも話して出ましたけど、昨年まだ DJ ウィアンガラレイっていうのがいて、うん、まあ、ポテンシャルは高いって言われたリクルートだったんですけどね、結局結果残せずに、うん、でこれが、まあ、彼のせいなのかオフェンシブコーディネーターの
うん、
せいなのかっていうのはちょっと分からないんですけども、うん、まあ、そういった面で今年からね、ギャレット・ライリーさんっていうのがクレムソン大学には来て、 まあ、彼は TCU でね、オフィシャルコーディネーターやってた人ですけど、はい、この人がでこのクルブニックがどうなるのかっていうのにちょっと期待したいかなっていう、うん、このクレムソンはもともとディフェンスが素晴らしいんで、
はい、そうです。
だからあのオフェンスが形残せれば絶対に上登ってこれると思うんで、
うんうん、
そうなるとこのクルブニックの腕次第かなっていう気はするんでね、うん、彼には注目したいんですけど、
リンカン・ライリーの弟ですよね。
そうそう、リンカン・ライリーの弟のギャレット・ライリーさんですね。そのクレムソンがその外からこう連れてくるってなかなかないんですよね、実はね、うん、結構そのダボス・ウィニさんっていうのはこう内輪で結構こうやっていく人なんで、
うん、
だからそれほどにやっぱちょっと切羽詰まってたのかなっていう気はするんですよね、
うん
うん、だからまあちょっとこの外からの新しい血を注入されてどうなるのかっていうのは気になりますけど、
はい、
であとはですね、まあ何度か名前出てますけどドレイク・メイですね、ノースカロライナ、うん、もうすでに去年の時点からもう NFL に行けば一巡目候補だなんて言われてるんで、うん、投げれて走れてっていうような、はい、どっちかというと多分ジョシュアレン系なクォーターバックだと思うんですけどね、
うん、
彼がまあ今年多分来年ね NFL 行くと思うんで、
うん、
そのためにまあどんなプレーをするかっていうのは興味も湧いてきますよね、
はい、
であとはフロリダ州立大学のジョーダン・トラビスっていう QB ですね、はいはい、彼も、うん、投げれて走れるような抽象的な表現になるんですけど、
うん、
まあ、ガッツィな QB っていうイメージがあって、
はい、
うん、なんかこう走ってこうタックルされてもこうなんかそれを厭わないような QB みたいな、
うん
うん、で彼の成長がフロリダステートのこう躍進につながってると思うんで、
うん、
うん、でフロリダステートはね、そのジェイミス・ウィンストンが行った時以来そういうなんていうんだろう、こうプレーメーカーみたいな QB が出てきてないん で、
うん、
それ考えるとこのジョーダン・トラビスはその可能性があるんじゃないかなっていう気がしますね。
あれなんですね、彼はルイビル出身なんです。ルイビルからトランスファーしてるんですかね。
あ、そうなんだ、それは知らなかったですね、うん、
これ見る限りだと、
ね、ちょっとここでちょっと花咲かしてほしいですよね、
うん、
最後はなんか分かんないけど、ね、でですね、一、
はいはい、
人ちょっとこうなんかカーブボールじゃないんですけど、
うん、
このシラキュースの日本人の選手ですね、菅野陽介選手っていうのがいるんですね、
はい、
これ日本今年大学最後の年 で、うん、確か去年トランスファーしてきたんですね、
はい、
あの FCS のセントフランシスっていう PA あペンシルバニアにあるんですけどね、
はい、
この大学からトランスファーして見事パワー5のシラキュースに入ったっていう選手ですね、
うんうん、
この選手、まあ、出るか出ないか分かんないんですが、
はい、
注目はしたいし、まあ、皆さんにも注目してほしいなっていう選手ですね、
うんうん、
あんまりこう日本人で試合にちゃんと出たっていう人はあんまりいないんでですね、うん、ぜひちょっとなんかこう出てほしいなっていう気がしますね。
ちなみに昨年は出てるんですか？
多分ね、はい、スペシャルチームとかで出てたような気がするんですよけどね、でもちゃんと、うん、普通には出てないと思いますね。
なるほど、
そうだからちょっと出てほしいなっていう気がしますね、はい、
まあね、出なかったとしてもこの ACC の中にあるチームでロスターに残ってるっていうのがすごいことですけどね。
あ、本当そうですね。だからでもぜひぜひちょっとこう彼の勇姿見てみたいな
うん
感じですね、
うん、なるほど、
はい、
あとはあれですか、はい、注目ゲーム。
そうですね、まあ注目ゲーム、まあ今もちょっと沼さんと話に出てましたけども、
うん、
やっぱりFSU とクレムソンですね。これ9月23日にあるんですけど、うんうん、この、タイトルレースを争うチームが、直接対決をですね第4戦目とかでもうするんですね、
うんうん、
3戦目か、
うん
ですね、あ違う4戦目ですね 4週目するんですね。これでいや本当にねなんかちょっともったいない気がするんですけどね、こういう試合はなんか最後の方に見てみたいなっていう気はしないでもないんですけど、
うん、
まあ、この試合はやっぱり ACC のシーを決するとまではいかなくても、うん、この命運を分けてもおかしくないような対戦かなって思いますね、うん、 で、あとは同じクレムソンとマイアミ大学、まあ、これはマイアミ次第なんですけど、
はいはい、
マイアミがこう上がってきてたら絶対面白い試合になってると思うんですけどね、
うん、
ここでマイアミこけてたら誰も気にしないような試合になっちゃうかもしれないんですけどね、で同じ理由でマイアミとフロリダステートもそうですけど、
このあれですよね、クレムソン大学とマイアミ大学とかはマイアミ大が負けてなかったら今はランク入ってないですけども、きっと入ってますもんね。
じゃあそうでしょうね、うん、無敗とかでいったら絶対入ってますよね。
それでクレムソン大にこれで勝ったりとかすると、一気にね、そのシンデレラ去年の TCU みたいな感じのモメンタムをつかめるかもしれないっていうところですもんね。
ねえ、
うん、
でもね、なぜかマイアミにそういう姿をこう映し出せないっていうのは何なんでしょうねいつもなんかこの期待を裏切られるっていうかね、マイアミには、
うん、
だからちょっとこう本当殻を破ってほしいですけど、
はい、
うん、であとはノースカロライナとクレムソンの、うん、これ11月の18日ですね、うん、第11週目とかにあるんですけど、
うん、
まあ、これは昨年のACC チャンピオンシップの再現ということになりまして、うんうんうん、まあ、ひょっとしたら場合によっちゃこの試合がまたその2週後にある ACC タイトルゲームでこう再戦とかなってる可能性もないことはないと思うんですけど、
うん、
まあ、ノースカロライナもね、ドレイク・メイ以外で誰がいるって言ったら自分はよくわからないので、
うん、
まあ、ここまで上がってたらこの試合は面白いかなって思いますね。
そうですね、QB 対決は見ものかもしれないですね。
うん、はい、
はい、でいくとあれですか、予想としては、
予想ですね、まあ、私が個人的に出させていただいたやつになりますが、
はい、
まあ、本命は、はい、まあ、クレムソンかなと思うんですね、
はいはい
はい、まあ、フロリダ州立大学の方がランク上なんですが、
うん、
まあ、個人的にはこのギャレット・ライリーさんのオフェンスにちょっとかけたいところがあって、
うん、
ここで一気にちょっとこの最近のちょっとこうトレンドみたいなオフェンスをですね注入されて、
うん、
クルブニックが覚醒してもともと持ってるディフェンスが強いんでみたいなことになってんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
うんうん、
でもしそうなってなかったとしたらフロリダ州立大学がまあ対抗馬としてまあ食っていてもおかしくないと、
うん
うん、思いまして、で穴的にはですね、まあ、まあ今までできた名前なんですけど、まあ、ノースカロライナ、うん、まあ、マイアミもまあかぶさせてもいいんですけど、まあ、さっきみたいに結構何年もこう裏切られてきてるんで、マイアミには、
うんうん、
大穴にしておきました、マイアミは、うん、ポテンシャルはあるはずなんですよ、
うん、
そのリクルーティングもうまくいってるし、
うん、
ブランドっていうのもあるし、そのクリストバル監督っていうその、まあ、ナショナルタイトルは取ったことはないけれども、
うん、
でもオレゴンでちゃんとしたチームを作ってきてますから、
うんうん、
うん、まあ、それが花咲くのかなっていうところでは、うん、うん、まあ大穴になるのかな、まあそんな感じですけども、うん、どうですかね、他に何かいますか、 ACC で見てみたいチーム。
いやー、まあこの4チームに集約されそうな気はしますけど、
そうですね、あのね、でもデュークがね、なんかちょっと面白いって話も聞くんですけどね。
デュークですか。
デューク、そう、デュークにね、いいクォーターバックがいるって言って、名前は何だっけな、ライリー・レナードですね、
はいはい、
っていうクォーターバック、これがね、まあ別に ACC を勝つとか勝たないとかそういう話じゃないんですけど、
うん、
ちょっとなんか昨年9勝4敗とかで、
うん、
来てて、ちょっとこのデュークっていう、まあ、頭がいい大学、
うんうん、
でそこがねちょっとこう文武両道みたいな感じで見るのはちょっと気持ちよかったりするかなっていう、うんうん、まあそんな感じでですね、
はい、
ACC を見てきました。
はい、はい、いかがだったでしょうか。普段の収録だと一人でマイクに向かって収録する形なので、結構原稿をしっかり準備して、でデータなんかも整理してから収録に挑んでるんですけれど、今回のコラボについてはやることだけが2人の中で決まってて、実際どんな感じの内容で収録するかというのはギリギリまで白紙の状態でした。で時差もあるし、お互いにいろいろバタバタしてたので、今回は1時間ぐらい2人で今シーズンの展望を喋って、でそれを前後編に分けてお互いのポッドキャストで1つずつ配信しようかってことで、日本時間の深夜0時に収録を開始してたんですけれども、気づけば早朝の4時になってて、で家の外もちょっと夜が明けた、そんな感じになってました。まあ AGS さんとのコラボになると
昨シーズンもそうだったんですけれども、気づけばスラスラと普段自分が読んだり聞いたりしてインプットしてたものというのが口をついて出てくる、そんな感じになるんですよね。ということでここまでが前半戦ということになります。次は後半戦第3部ということで、エニーギブンサタデーさんのポッドキャストでお届けするのはミシガン、オハイオステート、ペンステートなど競合ひしめくビッグ10、そして昨シーズンのシンデレラチーム TCU や久々に期待値が高まっているテキサスなんかが所属するビッグ12の今シーズンの展望となります。 This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.